今さら聞けない仏教の話、今仏。司会はリッキーとお坊さん2人、
福井と
唐島です。
この3人でお送りいたします。今日久々ということなんですけれども、あっという間にですね、年末を迎えようとしているんですけれども、本日のテーマはですね、ズバリ引退についてのお話をしていきたいなというふうに思っております。引退というとですね、なかなか何の話だってなってしまうとは思うんですけれども、まあお坊さんって正直僕からすると定年がないなっていうふうに思ってたりとかするので、じゃあ体力がなくなったらかって感じると、またスポーツ選手とかではないので、まあ意外とその年齢を言ってもやれることは多そうだなっていうのが一般人からしての視点だとは思うんですけれども、まあ皆様がですね、後継ぎいるいないとか、まあ、存続の部分とか、そういうことを抜きにしてですね、ご本人のそのお坊さん、いつ辞め時、引退、まあ想像を巡らせていただいてですね、決まってるんだったらもうズバリこれですって言っていただいても結構ですし、もしですね、まだまだそんなこと考えたことなかったっていうのであれば、今聞いたお話の中でですね、お答えしていただければなというふうに思います。ということで、本日はじゃあ唐島さんからお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
そうですね、あんまりね、今の質問受けるまで考えたことなかったですけど、でもどうだろうな、あんまり引退というかね、まあ病気してもう地方症になったりとかしない限りは続けたいなというふうには今の時点では思います。
じゃあ意図せず病気とか何かしら外部とか自分の健康状態によったら、もしかしたらその理由で辞めるかもぐらいってことですよね。
でもね、辞めはしないかもしれないですね。むしろその病気になった自分をもう多分見てもらう方が、ある意味でなんだろうな、あ、こういった姿も人の人生の一部、その姿をあえて隠さない方がなんか逆にいいのかなと。それが真実のね、命の姿なんで。なんで自分の場合はそうですね、必要とされるまではずっとやり続けたいし、で多分その引退するときって言ったら、まあ多分思い浮かべるとしたら、まあ年を取ったときだと思うんですよ。まあ80、はい、90とか。でその頃にはまた多分世界のいろんな取り巻きの状況とかめちゃくちゃ変わってると思うんですよ、今と。まあ、技術の革新だったりとか、ね、今人工知能もすごいですけど、まあ、そういった中で、それはその時でまた多分問題提起も変わってくるし、その時の仏教のあり方とか仏道のあり方っていうのは多分その時代その時代でまた変化していってるんで、おそらく自分自身もずっとその時代に合わせて状況だったりとかで、なんか考え方もどんどんアップデートしていかなきゃいけないし、でまたそれがまた多分面白いと思うんで、なんか引退という側面はね、なんかなかなか今時点では考えにくいというか、死ぬまでやってるみたいな。
唐島さんのお話を聞いていくとですね、おじいさんがかっこよかっただとか、まあね、自分の親族の年配の方々の様子を見てですね、やりたいだとかそういうの見てきたと思いますけど、実際にそのおじい様はどうだったんですか？引退というみたいなものはあったんですか？ずっとそのまま続けられてたとか、なんか記憶はありますか？
ああ、そうですね、まあ病でね、ベッドに伏すまではずっとやってたんで、80代までずっと、でも体が悪くなるまではやってましたね、確かに。
おお、では福井さんの方にも聞いてみましょう。いかがでしょうか。
そうですね、なんかある意味では早く引退したいなというところがあります。
早く引退したいと
ある意味では早く引退したいなというのがありますし、まあまあなんかそういう仏教者としてはずっといたいなというふうにも思いますし、2つですね、なんか例えば、まあ、今まあそういうお寺って結構やっぱり経営というか、その何とかこうやっぱりお寺を何とかしていかなきゃなんないっていうのものだったりだとか、やっぱ期待に応える部分だったりだとか、まあ、結構なんかありがたい部分でありがたいなというふうに思ってるんですけど、一方でやっぱり大変だなっていうところもやっぱりあると思うんで、例えば80歳とかになって1日20件檀家参りしてくださいとかだったら、 や無理でしょとかって思ったりもする時もあるし、なんかそういう例えばまあ、いくら元気でも、まあ、結構そういった人の話を聞くってなった時にやっぱりそういった結構体力がいることじゃないですか。結構辛いなというふうに思ったりもするんじゃないかなというふうに思いますし、なかなかこの、ずっとそういう、経営者というか、なんていうんですかね、こう、住職の、最前線で居続けるっていうのは、まあ、大変なことなのかなというふうには思ったりはしますね。なんで、ある程度どっかで区切りをつけて、若い人がやってくれるんだったら、やっぱりそういって、やっていただけるような形になっていくっていうのがやっぱり一番いい流れなんじゃないかなというふうに思いますし、あとはまあ自分の、まあ、今まだ僕45とかですから、あと20年ぐらいはまあ前線ではいけるかなというふうには思いますけれども、まあ、そんな中で何ができるのかなっていう部分で今はちょうどいい時期ではありますので、まあ、こういった活動であったりだとかいろんな部分はしていきたいなというふうに思いますけれども、やっぱりある程度年取ったら、なんかもっと自分のペースというか、なんていうの、本当ゆっくりして、なんかそういう、いや、本当になんか今、うちの親父とかがそういう形のね、ちょっと引退気味だから、ほとんど引退みたいな形なんですけど、大体庭仕事したりだとか、なんか自分のペースで山行ったりだとか、まあなんかそういう、ね、なんかちょっと忙しい時手伝ってくれたりだとかっていうところでしているので、なんかそんな中で、なんかもっとゆっくりして、なんかそういった仏教に向き合ったりとか、なんかちょっと、ね、なんか違う一歩引いた目でなんか、見てみるような立場を取れたら、すごく素敵なんじゃないかなっていう気はしますね。うん、
いいですね。僕はなんか初めに聞いた時にその早くってことでなんか他にやりたいことでもあるのかなと勝手に思っちゃったんですけどいかがですか、なんかそういう部分。
そうですね、僕他にやりたいことって言ってもね、まあ、どんなことがまあ本当に持ちは持ちやじゃないですけども、やっぱりなんか今でもただここのやつ、この何ですかね、こう住職っていうものをしながらなんかプラスアルファできることってまあ本当にちょっとかなっていうふうに思ったりもするんで、なんか逆に本当にやめてなんか違う部分で全く違う人生を生きるっていうのもまあ一度しかきりしかない人生なんで、まあそれはそれで面白いのかなと思ったりもすることもありますけれども、まあなんかもしかね、そういった早くなんか違う部分ですごいやる気があって人望も厚い人がなんかそういう縁でお寺に来るような形だったら、なんかそういうのもありかなっていうふうに思ったりはする時もありますけどね。
うん。なるほど、なるほど。そうすると、まあお二方もね、まあ体力的なお話はまあ別にしても、まあ仏教者というかね、続けていきたいみたいなものはお話聞いていて分かったんですけれども、意外とその仏教の学びに関していくと。若い時から勉強してずっとやっていってもなかなか悟りって難しいよねみたいなお話とかも聞いたことがあるので、ちょうど先ほど福井さんの方が自分のペースでみたいなお話、その仏教と向き合うみたいな話をされてましたけれども、まあ、今とその昔、まあ、昔というのは例えば仏教始めたとかちゃんとお寺継いだとか、まあ、どのタイミングでもいいんですけど、今の時点から見てその仏教への理解っていうのは深まってるのかなみたいのはちょっと聞いていて思ったんですけど、からしまさんはいかがですかね。しばらくね、東京とかいろいろフリーのお坊さんとしてやられていたのでちょっと特殊な方かもしれないですけど、まあ、向き合い方ってちょっとここ変化してきたよなのか、いやもうずっと昔からここをちょっと突き詰めようとなのか、修行してるんだよなのか、何かそういったお話でできることありそうですか。
そうですね、まあ始めたってというかね、まあ仏道に入った頃と比べれば全然仏教の理解というか、そのなんだろうな、まあ仏教の教えによってものを見ていくっていうやり方に関してはだいぶ学ぶところもあるし、でまた東京にいる中で私はアルバイトだったりとかいろんな仕事もさせていただいて、でいろんな立場から見るいろんな人の意見だったりとか置かれた状況によっての悩みっていうのを見た時に、やっぱり皆さんこの矛盾の中で生きてる、なんかそれぞれの立場でそれぞれの悩みがあってそれぞれの葛藤があるってことを見た時に、やっぱり一概に悩みってね、なんだろう、そう簡単に解決しないものだったりとか、問題が解決しないというよりかはそのなんだろうな、解決しないこの感情だったりとか、 そういったのを皆さん持ってるんで、うんうん、あみんなやっぱりね、置かれた立場の中で一生懸命生きてるし、でいろんな意見があるっていうかね、やっぱりずっとお坊さんだけやってたら見えなかった世界も必ずあるので、そういった意味ではたくさんの人に触れることですごい、あいろんな価値観だったりとかで、また置かれた立場による偏見だったりとかっていうのは誰しも持ってるんで、
うん、
もやっぱりそれはあるし、どうしても自分の立場からものを見ちゃう、だから一旦相手の考え方を受け入れるっていうのは絶対大事だなというふうには思いますね。
では仏道に入った後にそういった一般の方がやられるようなことを経験して、まあ新しい視野だとか、あの見えなかったものが見えたからこそ、なんか戻ったらまた新しい学びにつながってるみたいな感じですかね。
そうですね。あとまあお寺さんもいろんなところ手伝い行かせていただいて、またお寺さんによってまた悩みが違うし、
お寺の方の悩みですね。
はい、だから本当に何だろうな、一概にね、悩みってこの単純ではない、だからみんなね、それぞれ課せられたものだったりとか、あと期待されるものに応えようとしてたりとか、みんな一生懸命やってるっていう思いますね。やっぱ私はね、特にね、うちがちっちゃいしまだで、全然檀家さんとかいないんで、そういった目線から見た世界、あとは福井さんのようにね、たくさん檀家さんがいて、多分法事とかも忙しかったりする中で、多分そういった方の見方だったりとかも、やっぱいろんな人の意見とか思い聞くことでなんか勉強にはなります。
うん、いいですね、ありがとうございます。では福井さんはいかがでしょうか。今までその仏道の部分でいろいろ経験されてきたと思いますけれども、認識の変化だったりだとか気づきだとか何かありましたらお願いします。
やっぱ最初は本当になんか皆さんと一緒だと思いますけどね、例えば何をやっていいか分かんないというところからまずスタートかなというふうに思うんで、うん、まあうちは、ね、ずっと子どもの頃から寺だったんで、まあ、お経を読んだりだとか、まあ、なんかそういったお盆とか、なんかそういった人が集まってくるなみたいな感識で、やっぱりそういうなんかとりあえずお経を唱えて、まあ、先祖を供養するっていうか、まあ、そういう部分がなんかそういった亡き人を思うっていうところのあのことをお手伝いしてるんだなっていうところで、まず最初はスタートしているわけですよね。で、うん、まあだから浄土真宗とか、うちは弘法大師だからみたいな形で、まあ、空海さんだからみたいな形で言われて、まあ、空海さんっていうのはまあ高野山にいて、まあ、すごいんだぞみたいな形なもので認識しかしないような形の状況の中 でとりあえずまあ修行に高野山に、まあ、まあ大学も仏教系ですけれども、まあ部分で言うと全然勉強も僕はしなかったんで、あんまりそんな仏教的にちょっとその本とか読んだりとかそういったものはなんか哲学的な考え方はすごく面白いなっていうところはなんかちょっとは思っていましたけれども、まあ、全然なんか自分の趣味というかそういったものになんか若い時ですから、逆になんかそういう欲望の方がもう目につくような感じなんで、やっぱりそういった部分では欲望的なものにあの青春を費やすっていうところはあったんじゃないかなというふうに思いますし、まあ、そういった部分の中で、うん、まあ、修行に行くっていう形になった時に、まあ、お坊さんたちがの卵たちがいっぱい集まったら、まさにいろんな人がいたりだとかするし、まあ、本当に勉強好きな人も勉強好きな人いるし、全然そういうなんか関係ない人も関係ない人いるし、僕もなんか何やってるのか分かんないみたいな形でこう1年間まあ過ごさせていただいたんですけれども、でもやっぱりこう帰ってきてやっぱりもう一人の一人前のお坊さんとして見られるみたいな形になると、うん、今私は自分は何をやっているんだろうかみたいなの疑問みたいのがやっぱりあって、でそのお経の意味って何なんだろうかなとか、なんかそういう、まあ、なんかあといろんなことを聞かれたりだとかしたりだとかした中で、なんかでも自分の中でもこうそのお経の中で不摂生とか不摂生なんて絶対なんかこんな人じゃなくてそういった動物とか殺せなかったら生きていけないよみたいな形で思っちゃったりとかさ、なんかしたりするところで、なんかなんだろうこれみたいな形のものだったりだとか、まあ、そういったものはすごい疑問に思っているうちに、まあ、ちょっとずつこう勉強していくと、まあ、なんとなくなんか自分が納得するところの、あの答えみたいなものにこうたどり着いていったりだとか、あこれってきっとこうなんかそのさっき唐島さんの話で 正解がないみたいな形のものっていうか、そういうなんか何ですか、そういうどっちの方の、とりあえず人の話を聞くじゃないですけど、どっちのなんかやっぱり若い時は俺が正しいとか、まあ、今でもそういう時もありますけれども、なんかそういった白黒つけたがるみたいな形のものが、
うんうん、
の中でいくと、なんかそういったなんか、いやなんか昔その前もここのラジオで話した時に、そう言ってあのもう本当に松永雄慶先生って、本当にあの先生はもう80何歳までずっと執筆し続けて亡くなりましたけれども、うん、本当になんかまさにあのこうお坊さんとして生き切った方だったなと思いますけど、その先生が僕のお師匠さんだったんで、なんかもうその先生になんかその前話した時もなんか言うたら、このアーノクタラ三脈三宝大神っていう、まあ、この上ない悟りみたいな形で訳されたりするんですけれども、この上ない悟りって何なんですかみたいな形でこう聞いたことがあるんですよね。そしたらもうそのゆうけいさん、なんかそう前若いなみたいな形でこう笑ってらっしゃって、なんかそれでいやだからそれは今は俺からは答えないと、あんたがこう考えなさいってみたいな形でこう言われたりとかして、でその僕はその若い時はこの上ない悟りってのはもう本当にその何三角の頂上みたいな形で、もうその頃、うん、てっぺんみたいな形のイメージです思ってたりした、この上ない悟りなんだからみたいな形で思ったんだけど、さっき原島さんに言ったようにやっぱり今になったら、まあ、それぞれのこう人生があって、それぞれのあれがなんかね、その人あの物語があるんで、この上ない悟りって別に一つじゃないっていうか、なんかいろんなそのあなたが考えて見つけ出すことなんじゃないですかっていうところを、あのその20そこそこの若者に言いたかったんじゃないかなと思ったりとかして、なんかそういうのってなんかちょっとこう年を取ってくると、あなんかそういうことなのかなって思ったりだとか、なんかこれ仏教はこれが正しいですとか、これが全てですみたいな形の、あの見方みたいなものから、なんかこれってもうちょっとどういうことなんだろうかとか、なんか自分の中でこう紙咀嚼して、なんかこうアウトプットじゃないですけど、そういったなんかようになんかちょっとずつでもなんかなってくるのかなっていうふうに思ったりは、まあそういう変化はちょっとしてるかなというふうに思ったりしますね。
今日はなんかとてもいい話が聞けたように思いますね。あの一般人からすると仕事感覚で多分お坊さんを見てた感じがするので、今お二方のお話を聞くと、まあそれぞれの仏道を進んでいけばいいのかなみたいにも私は勝手に解釈できたので、まあ意外と先ほどのね福井さんのお話で、まず何をやっていいか分かんなかったみたいなものって、今の若い方々のすごい悩みのすごい上の方にあるような悩みのような気もするので、とりあえず何したらいいか分かんないから困ってしまったままずっと時間だけ過ぎていくパターンの方とかもねいらっしゃるかと思うので、まあ今日は最後にですね、あのそういった方へ何かアドバイスを少しいただけるとしたらどうでしょうかという形でお聞きしたら締めていけたらなというふうに思いますが、唐島さんいかがでしょうか。動けない人、
特になんかねそういった時期あると思うんですよ誰でも。でその悩みを一発解決してくれるような言葉を探したりとか本を探したり右往左往する人もやっぱりいらっしゃいますし、中にはただそれはそれでもうどんどん突っ走っていいと思うんですよね。その経験が後で肥やしになるし、うん、なんか先に変に悟って、なんだろう、懲り口になって、あ、探しても無駄だとか、そういうのじゃなくて、そのがむしゃらに動いたことって絶対に、後々、あの、いい思い出にもなってるんで、必ず。あ、ああいったことあったなと。だからこそ気づけることが、後で、あの、なんだろう、苦しい時って、その時は苦しいんですけど、後になると結構ね、あ、あれあってよかったなっていう経験って結構多いんで、まあ人の、力で一個あるのは、過去のそういったそのいろんな苦い経験とかがなんか思い出になる できる、まあ中にはねちょっとそれすらも難しい時もあるんですけど、後々そういったのが思い出になったりとかいい経験だなになったなっていうふうに、あの変えれる力が人間にはあるので、その時は苦しくても、あの苦しいながらになんか迷ってで、とりあえず手当たり次第なんかいろんな情報書き集めたりとかっていうのは、それはそれで私はね、あのやっちゃっていいと思います。
がむしゃらに行こうということで唐島さんから頂戴いたしました。では福井さんお願いします。
なんかこう若い人に限らず僕たちもそうなんですけど、結構やっぱりこなれてるというか、 なんて言うの、うん、なんていうかな、無難にしてしまうっていうのがあって、でなんだろう、それと違うことをやろうと思うと結構エネルギーがやっぱり必要になってくるんですよね。でもなんだろう、こうその一歩さえ超えればそれもこなれちゃうんですね。なんかチャレンジしたらある程度またこなれちゃうみたいな、そしたらまた違うものが出てくるんで、またそれで体力いるんですけど、それやるとまたこなれちゃうみたいな形になるんで、なんだろう、今の若い人ってやっぱりそのマニュアルの中でやっぱりずっといるんで、結構そのこなれた中で生活をしているんで、やっぱり一歩踏み出すにすごいエネルギーが僕らの頃よりはすごい負荷がかかるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、でも結構やっちゃったらなんか大したことないんですよね。結構なんかやっぱり煩悩でなんか完璧にやんなきゃなんないだとか、なんかその怒られたらどうしようだとか、いろんなそんなマイナスなんていうのは当たり前のように多分あると思うんですけど、でもそれすら見えないぐらいプラスみたいなのもたくさんあるんで、なんかとりあえずさっき唐島さん言ったように、あのすごいエネルギーがいることだけれども、やっぱ一歩やってみるっていうのは、でもやってみたら案外大したことなくて、すごい自分のやっぱりもう仮想がどうなった、どうしようどうしようどうしようみたいな未来の不安みたいなのが煩悩ですごい膨らんじゃってるし、多分頭はいいと思うんですよね。だからそういった部分でなんか相手がいるから、あの何ていうの、相手のこともあるんで、自分の思い通りにならないのはやっぱり仏教的に言うとやっぱり絶対的なことだから、まあ、そんなもんだなと思って、なんか 70% でも 60% でも本当に 30% でもいいから、なんかちょっと自分を変えれたら本当になんかそういうあの成功だなって思えるぐらいな感覚でやってみるっていうのはとてもなんか面白いんじゃないかな、ね、本当にたった1回しかない人生なんで、やっぱりそこで無難でずっと終わってしまうのもそれは一つの選択肢だと思うんですけれども、若いんだったらなんかやっぱりそのエネルギーを使ってくれたらすごく面白い人生になってくるんじゃないかなって僕は思います。
ありがとうございました。最後に、貴重なですね、あのそれぞれからあの一言ずついただく形になりました。何かヒントになれば幸いかと思います。ということで本日の今むつはここまでとさせていただきます。お二方本日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の今むつはここまで。このエアデララジオ今むつは毎月一度開催しております、今さら聞けない仏教の話というイベントの中で参加した皆さんからいただいた質問をベースに内容を構成しております。エアデラでは毎月さまざまなイベントを開催しております。もしよろしければエアデラホームページ内のイベント一覧をご参照ください。本日もお聞きいただきましてありがとうございました。